それでは良い地に落ちた種と題して柳本先生より言葉の取り次ぎをいただきます。
おはようございます。ただいまは高橋美智子さんから本当に、思いのこもったお証しをいただきました。なんと美しい言葉だろうなと思いながらお聞きしました。情景が本当に的確に表現されておられて、お気持ちがよく伝わってまいります。3年前にご病気になられたことが、また一つの経験として新しい力になり、また歩んでこうしてお花を今日も美しく生けてくださっていますけれども、そうしたことをまた一つの喜びだと思いました。私たちの与えられている福音というのは、固定したこの教義ではなくて動詞形であるということであります。動詞形、それを信じて人従う人たちによって伝えられるべき生きた力なんだと。イエスの宣教には12人の弟子がこのついていきますが、それに限らずですね、今日の聖書の箇所によりますと、多くの婦人たちも同行していた。このことはルカによる福音書が女性の福音書とも呼ばれるゆえんだと思います。そしてそこには生き生きとしたこの福音の力、働き、動きが感じられるものです。イエス様は多くの例えで神の国の宣教を明らかにされました。かつてご自分を指して一粒の麦と例え、そして一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと言われました。ご自分の十字架での死、その命を捨てることにより、私たち一人一人、人々の贖いとしての多くの実を結んだことを示されているのです。今日のテキストでは、この8章の1節から21節までを読んでいただきましたけれども、このここにいくつかのこの例え話と出来事がありますが、このルカによる福音書は他の福音書にはない、この一つをここをまとめてですね、いろんな話をこうまとめていますが、そこには一つのテーマがあるように思います。まあ大きくはこの婦人たちの奉仕する姿、そして種をまく人の例え、例えを用いて話す理由、そして種をまく人々の例え話の説明、灯火の例え、そしてイエスの母兄弟のこと、これらが今日のテキストにありますけれども、これらはそれぞれ違う話のようなんですけれども、ここではですね、一つのテーマに沿ってこれらをこうちゃんと置いているというふうに感じます。それは何かというと、福音は生きている、福音は生きた言葉なんだということです。で、種をまく人の例えで神の言葉を聞く者のありようが述べられています。ルカによる福音書では、まかれた種と土地との関係が4種類の前置詞で区別されております。すなわち5節の道端に落ちた種、道端っていうアロンという英語でありますが、6節の岩の上にオンという前置詞があります。それから7節の茨の中にとアモング、8節の良い地に、良い土地にはイントゥとなっています。このように神様の言葉を聞き方が4種類ある 神の言葉を聞くんだけれども、その聞きようありように4種類があるというのです。すなわち道端に落ちる種、石地に落ちる種、茨の中に落ちる種、良い土地に落ちる種の4種類のありようが見られます。道端に落ちた種とは、神様の言葉を聞くけれども、あるいは語られるけれども、受け入れる信仰がなくて、評論家のようにただこの聞いているだけで信じていない人のことなんだ。どんなにいいことを言われていても自分とは関係ありません。大事な大事なことを言うてるの関係ない。イエス様はそのことをこの真珠を犬に投げてやるなとまで、あ、豚に投げてやるなということを言われた。そこから豚と真珠という、まあ、あの言葉が生まれていますが、素晴らしいものをくれてるのにその価値がわからないで逆に噛みついてくる。この前ある方のご相談を受けました。先生、私にとんでもないことを言う人がいるんです、どう思いますか。で、朝からですね、私も北海道から帰ってきてちょっと疲れてたんですけど、もう朝待つようにして私をそういうご相談を受けたんです。で、よく相談を受けたら確かにこの腹立つようなことをこの言われたりしたりしてる、怒るのは当たり前だわなと思った。でもようよう話聞いてたら、その人あんたのことを思って本気になって言ってんじゃないの、普通の人はそんなこと言ってくれないよ、まあ、そういう話をしてたんです。そしたらその人ハッと気がついて、顔つきがひょっと変わったんです。ひょっと変わったんです。そして最初来た顔と全然違う顔で生き生きして帰っていかれました。で、私たちはともすると大事な言葉なんだけどそれに気がつかない、逆に敵になってしまう。で、敵だと思って、あの人の言うのはこんなひどいこと言う、あんなひどいこと言う、こう思って、せっかくのごちそうをそこに砂投げちゃう。それがこの道端に落とされた種だった。まあ、その人に言いました。せっかくごちそうあるのに、あんたそのおいしいごちそうに砂かけてるなって。そしたらいかんよ。おいしいごちそういただいた。おきにって言ったらええんや。気がつかれたんでしょうかね。で、次にですね、この石地に落ちた種、それはすぐに芽が出るのですけども、根がないので枯れてしまうんだ。ああ、いいこと聞きました、ありがとうございます、感動しましたって言って、先生の話って分かりました言うんだけれども、この耳の掃除みたいなものですスッと言っちゃうんだ、ね、よかった、でも全然変わらない。神の言葉を聞いて初めは感動し心が燃え上がるのですけれども、なんか困難なことが起きてくると、なんか障害が起きてくるとさっとこう冷えてしまう。次に茨の中に落ちた種っていうのは、神様の言葉を聞いて発想だと思い、すごく理解も深まる。しかしこの茨に覆われていて、そして結局芽が出たんだけども邪魔されて実がならない、消えてしまう。神の言葉を聞いて真面目に取り組もうとするのですが、この人は全てにうまくやろうとする、何にも捨てないとこうと思う。だからこっちの人にもあっちの人にもこっちの人にも気遣う。 そしてあれもしたいこれもしたいと何にも捨てない。それで結局神様の言葉を聞くことができない、そういう人のことなんだ。まあ私はある友達にこんなこと言われたことがありますね。あんたはコップの中に何か入れようとしてるけども全然入らないよ、そしたらカップの水を捨てなさい、そしたらパッと入るからって言われて、あそうかと思ったことがある。我々何か捨てなきゃいけない、何かを諦めなきゃいけない。しかしそれができない、茨が覆ってしまうから。そして良い地に落ちた種っていうのは100倍の実を結ぶんだ。その人は立派な良い心で御言葉を聞いてよく守り忍耐して実を結ぶ人たちのことなんだということです。そして皆さん方は私はどのタイプやなと、1、2、3、ね、道端か石地か茨か良い地かとこう思ったらと思うかもしれない。石地なんていうのはね、石がいっぱいあるぐらいで石がガチッとある。でこのように見てみるとですね、この私はねこう思うんです。みんな4種類持ってると思うんです、自分の中に。この人はこの道端やなとか、この人は石地やなとか、この人は茨やなとか、この人は与一やなとか、そういうもんではないと思うんです。ある時は与一と思ってても茨になったり石地になったり道端になったりする、そういう心を我々は持っているんじゃないでしょうか。さて良い土地ってどういうことなんだ、ね、良い土地、立派な良い心で御言葉を聞きよく守り忍耐して実を結ぶ人たち、そういう人はどういう人なんだ。この良い土地っていうのを考えてみると、皆さん方も畑仕事をされたり庭の手入れをされたりされた方もねおられると思うんですが、良い土地っていうのは草引かんでもいいんでしょうかね、草生えないんでしょうか、茨生えないんでしょうかね。良い土地っていうのは、良い土地っていうのは石ころも何もないんでしょうかね。良い土地には空の鳥が来たりしないんでしょうかね。そんなことないと思うんですよ。良い土地であったら余計草生えてくるじゃないですか、もうとすぐにこんな梅雨時になったらね。でそれをこの向いてくれるところが良い土地じゃないですか、石ころを拾ってくれるのが良い土地じゃないですか、硬い地を耕すのが良い地じゃないですかね。アグリカルチャーって言いますよね、農業のことをね。このカルチャーっていうのは耕すっていうことでしょ、文化とも言いますね、耕すんだ。それは自分の嫌なことを言ってくれる人がおらないと耕されないよ。そして自分の本当に硬いところをカッと取ったりいろんなことをするじゃないですか。良い土地っていうのはそんなあるわけないんです。みんなこの4種類持ってるんです。で4種類持ってること何も特別なこととして悪いことだと思う必要はない。ただその4種類の中でやっぱり石取ったり草を抜いたりそうするっていうことが、私たちが礼拝に出たり祈祷会に出たり密室を守ったりすることはそういうことじゃないですか。そういうことをしないでじっとしていて、私のいい人ですとか悪い人ですとか言って人種の区別みたいにしてみても意味ないことでしょう。みんなまあ似たり寄ったりだ。まあそういう意味では頑固者もおれば優柔不断な人もいらっしゃるでしょう。それはもう神様宣告ご承知だ。でもそれを神様が 耕してくださるから、耕していただくかどうかじゃないですか。まあ先週は私は札幌に行ってました。札幌北部教会という教会に私が、まあ、始めた教会で来るんだからって説教してくれって言って説教させていただいて、まあ、たくさんの方が、まあ、来られて、まあ25年経ったらみんな変わるなって、私も変わったけどみんな変わるなって言って、この懐かしくしてたんです。で、まあ週報にも書いておきましたけど、ちょっと懐かしい場所だからちょっと近くを 歩きましょう思って、あの食事の後すごく散歩してたら、自動車がスーッと通ってふっと U ターンしたなと思って、私の前でシュッと止まって一人の男性が降りてきたんです。榎本先生って言うんです。私が、おー、菊ちゃんかって、菊池さんって言うんです。菊ちゃんかって言って。その向こうが、もう、まあ私より3つほど下の少年ですけども、降りてきたんです。で、前、私がいるとき、高校の教師ですけども、時々礼拝に出たりしてたんです。なかなか、その、信仰なんかわしゃいらんって言って聞いてくれへん人だったんです。でもなんでか知らんけども施工協会のホームページをいつも見てんだって言うんです。中村さんありがとうございます。そういうところで見ててくれるんだね。そして先生が札幌来るの知ってたんだ。そうか。そしてこの辺通ってたら先生もいたから飛び降りてきたんだって。で話聞く、実は僕は先週がんを宣告されたんだ。もう本当にもうがっくりきてんだ。そしてただ私の寄り所がないもんだからどうしていいかわからない。できたら先生に会いたいな思って、この辺教会の家やからこの辺うろうろしてたんだ。教会行かんかいやって言ったんです。そのようにですね、私たちは人生の中でいろんなことに出会います。しかしそういうことを通してこうひっくり返してくれるんじゃないでしょうか、心を。ほんで神様がお前をここに連れてきてくれたんだ、私をここに連れてきてくれたんだ、お前の堅苦な心を覆そうとしてんだ言って、まあ別れてきたんですけど、本当に喜んでくれる、まあ不思議な出会いだなと思いましたね。神様は私たちのためにいろんな試みをしてくださる。そしていいことも出会わせてくれるし、嫌なことにも出会わせてくださる。そういうことを通して私たちの畑を本当に耕しておられるんだ。耕しておられるんだ。無駄なことをしてらっしゃらないんだ。で、そのことを私たちはアーメンとして自分の心の中にイントゥーにしなきゃいけないんだ。心の中に深く御言葉をこの植え込まなきゃいけないんだ。主イエスはまた福音を光として捉えました。福音の光を灯されて光となったキリスト者でありますが、もしそのキリスト者となった私たちが自分の生活を全然変えようとしないで、光の働きをしようとしないで、灯された光を何か大きな器で隠したり、あるいは机の下に、寝台の下に置いたりすると、結局無駄なことになってしまう。何のために光が灯されたのかわからないぞ。神の言葉を聞く私たちが、その言葉をこの生活の中で、本当にどう根付かせていくんですか。どう私たちで証しをするんですか。ありがとうっ 家の人に微笑みを返すということも一つの御言葉の花じゃないですか、光じゃないですか。その言葉を聞く私たちが、その言葉を生活の節々に、小さいことであれ大きなことであれ、それを掲げる責任があります。イエスに会おうと訪ねてきたお母さんと兄弟に対して、イエス様、お母さんが会いたいと言ってますよって言ったら、イエス様、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人である。えらい冷たいことに、お母さんとお兄さん来てんのに、弟たちが来てんのにね。でもこれは神、イエス様はお母さんや兄弟をどうでもええと言ったんじゃないんです。そうではなく、神様の御言葉を本当に生活の中で聞いていこう。ついつい兄弟だ、お母ちゃんだ、妹だ、妻だ、孫だっていうことを大事に思うがゆえに、結局神の言葉は分からなくなってしまう。そして兄弟や家族をダメにするんだ。神様の言葉を大事にしていこう。そこに兄弟やまた母が祝福の場をきちっと持つことができるんだという意味で、イエス様はそのようにおっしゃった。主の言葉を私たちのこの生活の中で聞き入れ、アーメン神様という、そういう良い土地に種をまくものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、イエス様が私たちのために十字架にお付きくださったことを感謝いたします。神様の大きな恵みの福音の種を私たちの心の中にしっかりと植え付けるものとさせてください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りします。アーメン。